おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、辻村酒店代表の辻村大さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは辻村酒店代表の辻村大さんです。辻村さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、酒店辻村さんに、ね、はいはい、青森の地酒についてお話をお伺いしたいと思っています。楽しみなんですが、はい、まずはそうです、あの辻村さんのプロフィールをお聞きしてもよろしいですか。
はい、平内町で、酒屋をやっております、辻村大と申します。年齢は37歳、
若い、
既婚でございます。
既婚、はい、それいる、はい、いるよね、やっぱり。
いや、まあ、はい、あの去年あの入籍者ばっかりだった
んですか。おめでとうございます。はい、
まあ4代目でございます。
4代目なんですね。はい、
1906年創業で、
なるほど、
はい、素晴らしい
今ね、いつ4代目になられたんですか。
実質継いだのは、はい、経営を引き継いだのは10年ほど前ですかね、まあ、祖父が他界するのと同時にですね、はい、
実際に引き継いだのは27歳の時。
そうです。
でもそのお店に携わるようになったのはいつ頃からなんですか。
もう高校卒業してすぐですね。
はい、すぐに
、はい、素晴らしい。
それは何かそのように決めてらしたんですか。
あの、もううちの父親がもう中学校の時に他界しまして、
うん、
その際にあの祖父の目がですね、あのお前継ぐよねみたいな感じの、
おじい様の目ってそういう目のこと、
そういう
視線のことですね、
視線ですね、
継ぐよねと、
まあ、それに対しても中学生ですから、こうやっぱりこう悲しませたくないんじゃないですけど、はいと。
あら、皆さんからこう何かあの親しみを込めて呼ばれているとかあだ名みたいなのがあるんですか。
いや、もうあの名前が大なんで、
はいはい、
もう上も下も大ちゃんが多いですね。
あ、そのまんまね。
もう本
当
ま
ん
ま、
ええ、なるほど、ね、
うん、大ちゃんさんは青森のお酒にこうどんなふうな思いを持ってらっしゃるんですか。
これ自称なんですけど、あの青森の地酒応援団、
お団長、はい、
あと青森地酒大使と、
そういうのがある。
いや、ない、
ない、はい、ない、自称、自称、
自称勝手に、
はい、はい、勝手に、はい、はい、
で、あとは青森の地酒バカっていう
なるほど、はい、そうなんですね。
これはあのーはい、私が、非常にお世話になってる東京の吉祥寺にある、
はい、
居酒屋さんがあるんですけど、そちらの店主がですね、
はい、
俺は魚バカだと。
へ、
だから魚のことはもう誰にも負けたくないんだっていうところにちょっと影響されて、
あ、そうなんですか、
じゃあ地酒バカっていうふうに、あとはそうですね、一応ノムリエと、ソムリエじゃなくて
、あの念のため聞きますけど、はい、そういうのあるんでしたっけ。
ない、
ないんですよね、はい、ノムリエさんなんですね、あ、まあ、じゃあ今お話聞いただけでこうすごくあのお酒に対する愛情も伝わってきたんですが、その辻村酒店について改めて教えていただいてもいいですか。
はい、はい、私が引き継いだあたりっていうのは、まあ、祖父もまだ生きてまして、その当時っていうのはどこにでもある酒屋の形態だったんですね、まあ、雑貨も置いてれば、
昔ながらのね、はい、
まあ、そんな中で、コンビニさんだとかスーパーさんで、
はい、
お酒を置くようになって、
う
ん、
そうですね、
まあ、どんどん向こうの方がね利便性はもちろんいいと思うので、ただそういうところで何かこう独自色みたいなものを出していかなければやっていけないというふうに感じまして、
は
い、
うん、
そこでまああの日本酒というところに、まあ、注目したというか、まあ、そもそもが東北は日本酒どころですので、はい、まあ、周りを見渡せば酒蔵さんがあるという、
はい、
そこでもう日本酒に特化して頑張っていこうというふうに決めて、はい、まずは、酒蔵さんを巡るところからちょっと始めました。
ご自分の足で、
その当時は何もわからない状態で、 酒蔵さんにとにかく行くという、
はい、
今思えば非常に恥ずかしい話なんですけど、知ったふりして、
そう、
はい、どうもどうもみたいな感じ でこう話の端々をこう拾いながら話をつなげていって、みたいなことをしてたんですけど、まあ今は本当に多分酒蔵さんたちもその当時気づいてたと思うんですけど、多分こいつ名前わかんねえなみたいな感じで、
でもまずその外に出ようと、足を運ぼうとっていうのがすごいですよね。
やっぱね、青森って言えばやっぱいろんな美味しい地酒たくさんありますからね、
はい、
辻村さんの今のお話聞いただけでも随分こだわった酒屋さん作りしてるなと思いましたから、ぜひちょっと楽しみにお話聞きたいと思いますね、
は
い、
そうですね。元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかなび、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に辻村酒店代表の辻村大さんにお話を伺っています。青森の美味しい地酒について、はい、ぜひご教授をいただきたく、はい、お願いいたします。はい、
まあ、人によってのこの美味しいっていうのは違ってくるんですよ、うん、はい、例えば、香りのあるものが好きという方もいらっしゃれば、ドッスンとくるようなこの太い味わいのものが好きっていう方もいらっしゃいますし、
はい、
まあ、必然的に酵母とかの関係で香りの高いものっていうのは割と甘めだったり、でドスンとくるそのアルコール度数高めのものは、
はい、
世に言う辛口という辛口という表現は私あまり好きじゃないのでドライって言ってるんですけど、それをチョイスするのも、
はい、
例えばその好き嫌いっていうのもありますし、あとお料理に合わせて、あとはシーンに合わせて、
シーンね、
そうです、
うん、はい、
なのでこの銘柄も俺はこれしか飲まないというふうに決めつけないで、
こう
TPO に合わせる、
なるほどね、
さすがノムリエやな
、ね、
本当にたくさん種類があるんでしょうね、蔵元さんによって、作り方によって違いが出てくる、
様々な要因ですね、まあ一つはやっぱり蔵元さんがどういうお酒を世に出したいかという考え方、はい、あとは、その蔵元さんが使っているお水の水質、
なるほど、
例えば軟水であれば非常にスマートな柔らかい味わいのものができますし、逆に硬水で仕込むと、硬水っていうのはミネラル分が非常に多いんで、酵母が活発に動くんですよ。そうするとこうキレのいいドライな味わいのお酒になりやすいという傾向もあります、
そういった中で今大ちゃんさんの一押しの地酒、もちろんね決めかねるところはあると思うんですが、ぜひ一つ教えていただけるとしたらどうですか、
ですね、まあこれ私事というか、まあ、お店の今の、おすすめになるんですけど、まあ、今の時期っていうのはこう酒造りもどんどんこれから活発になっていって、まあ大体ピークが1月とか2月ぐらいなんですけど、ぼちぼち新酒も搾りたても出始めてくる中で、弘前のですね、金田玉田酒造さんという蔵元さんの花一風という、
花一風っていうのはまあ、中華の花の方の花に一つの風ですね、花一風ですね、素敵な名前、
こちらの搾りたてが、出るんですけれども、お酒って瓶詰めするタイミングでこれまた味わいがちょっと変わってくるんですよ。もう絞ってすぐっていうのはちょっとこう炭酸ガスが含まれていて、ちょっとこう飲んだ瞬間チリッと舌先にこう刺激があるような、そういう状況っていうのはもう絞った直後でしかないんですけれども、それを、専務がですね、ある時電話で、そのままひしゃくで作って瓶詰めしちゃいますか、っていう風に、
大ちゃんさんにかかってきたんですね、
できるんですかって言ったら、やれって言われればやりますよっていう
、
なるほどね、
言いましたねっていう感じで、じゃ あのお願いしますっていうところから、で絞るタイミングって、まあ、同じ酒蔵さんでも、朝絞るタイミングが来るものもあれば、もう夜ここで絞らなきゃっていうものも出てくるんですよ。だから、夜にかかったらこれ大変だなっていう、大変だけどやるって言ったよねっていうところで、まあそれをお客さんからご注文を受けた分手詰めで瓶詰めしてもらうという、
ベリースペシャルな感じの、ね、はい、ものだったんですね、
はい、
じゃあ本当にこう限定品な感じ。
そうですね、
はい、
もうこれあの希釈で瓶に詰めるんで、
はい、
多くても200本までということで、ね、あの坂倉さんにお願いする企画を今12月の10日締め切りで受け付けております、
はい、あ、じゃあその今の季節だけ、
はい、
で、まあ、本当に大ちゃんさんのところだけみたいなものですよね。
す、
はい、花一風おすすめということですね、
はい、
なんか先生、私今晩から実際に勉強を始めようと思います、まあ、
そうね、
今晩から、はい、
随分話を聞いてるとすごく科学的なことも含めて、随分やっぱあのお酒にこだわってなんかよく勉強されてるなって思いますよね。やっぱ、あれでしょうね、辻村さんの人柄で坂倉さんとのこういい関係が築けてるからこそ、そういう深い知識っていうのがやっぱ溜まってってるんだろうなっていうふうに思いますね。特にこの花一本なんてね、やっぱ限定ってつくとやっぱ人間
そうそう
飲んでみたくなるから、
そのチリっていうのを味わってみたいですよ ね、 すよね。
もうチリっとくるし、うんうん、その後フルーティーがふわっと広がるっていう、う
ん、そうなんだ、ね、
実は弘前大学も、はい、あの三浦静雄さんホワイトね、
はい、
組んで弘前大学の日本酒も作ってる、
はいはいはい、
ぜひおすすめします、
ね、じゃあ辻村酒店にも置いていただいてみたいな本当ですね。あ、でもなんか楽しいですね、お酒のお話ね、はい、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に辻村酒店代表の辻村大さんにお話を伺っています。これぜひお聞きしたいんですけど、
はい、
美味しいお酒のいい飲み方ってんですかね、はい、を教えてください、うん、
はい、
ちょっと漠然とした聞き方なんですけど、
ですね、まあ、よくあの日本酒を飲んできたであろうそのおじさま方は、うん、
はい、
自分の自慢話で、うん、昔はねって一升瓶立てでね、うん、あの2人ぐらいで一晩で一升瓶なんて開けちゃうんだよ、うん、みたいなね、うん、全く偉くないんだと、それはなんかこう武勇伝のように言いますけど、
はい、
そんな飲み方したらね、うん、あの本当早死にしますよ、
うん、ちょっと本当に、
今の日本酒っていうのは特に昔と違って非常に味わい深いものが多いんですよ、
はい、ね、
あの少量を本当にあの、はい、あたしなみながら味わいながら満足のできるものっていうのがたくさんあるので、まずはそのなんていうんですかね、ごくごくと飲まないで、うこう一口一口、
はい、
こうしみじみと味わっていただければなという。
なるほど、
本当にあの若い方にも親しみやすいものが多いです、最近は。なんでかっていうと若い人が作ってます、もう。
なるほどね
、やっぱどんどん進化してるね。
私よりも年下の杜氏さんもいらっしゃいますし、もう全国見回せば本当に20代の杜氏さん、数多くいらっしゃいますので。
あ、なるほど、
はい、
なるほど、いいですね。
飲み手の、まあ、に合わせてというか、まあ、作り手、人がこうね、なんか同じような年齢の方だとまた
そうですね、
うん、
これから の、 その若い方に飲んでほしいお酒、はい、もしくはその若い方の趣向がそのまま味に反映されてるという、
はい、
はい、
なるほど。
で、まあ、あともう一つは、はい、柔らぎ水という、
あ、はい、
これ、まあ、
水、はい、
これあの柔らぎ水というのは、うん、日本酒の、まあ、酒蔵さんなんかが推奨している呼び方ですけども、分かりやすく言うとチェイサーです。
はいはいはいはい、
はい、
お酒を置き、その横に一つ水のグラスを置き、うん、ということですね、
はい、うん、お酒ってあのアルコール度数が 15% ぐらいってこう、アルコール類の中では割と高めなんですね、はい、にもかかわらずこうスイスイ飲めてしまうのは実は美味しいからなんだ、
はい、
口当たりがいいのにもかかわらずアルコール度数が高いんで、あの合間合間にお水を飲んでいただくと、
はい、
体の中でアルコールも薄まりますし、でアルコールが排出されるときに水分も一緒に出ていっちゃうので、
あ、
それがあの二日酔いとか悪酔いの原因になる。
なるほど、なのでその分のお水を
補充して、
あ、なるほどなるほど、
うん、もう一つその合間合間にお水を飲むと次の一杯がまた新鮮に味わえる、
味わえるという意味でもね、うん、なるほど、そうなんですね。柔らぎ水チェイサーはいいよということですよね、うん、
はい、
ぜひということですね。他にもこう何かありますか、アドバイスといえばいいのか、
はい、今古い飲み方、
うん、古い飲み方、はい、
が実は新しいというふうに提唱しているんですけど、あのおかん酒、
あ、なるほど、そっか、
はい、
確かにそうで最近ね、ええ、なかなか、うん、見ないですよね。
昔はですね、はい、私が全然もう子供の頃なのであれなんですけど、うん、一級酒とか二級酒っていう、
はい、
そういう時代はあのアルコールがバンバン足されていたお酒なんですよ、はい
は
い、
うん、あ、そうなんだ。
いわゆるあの醸造用アルコールって言って、
はい、
蒸留酒が、はいはいはい、あのお酒日本酒の中には入ってたんですけど、
うん、
そういうお酒っていうのはですねちょっと言葉悪いですけどあまり美味しくないと。
な
るほど。だから温めないと美味しくないんだという時代があって、うん、
あ
今もその年配の方は
なるほどなるほど、
例えば純米酒なんか、
はい、
純米吟醸なんかを保管するっていうと、うん、もったいないっていう
もったいない。そうですよね。なんかそういうイメージがあります、はい、
いやそれは違うと、
美
味しいお酒特にお燗に向くお酒はお燗した方が美味しいんだっていうふうに提唱しております。
お燗するとより味わいを楽しめるっていうこと以外にもそのおすすめの理由はあるんですか？
アルコールっていうのは体内に入ってから人の体温と同じになって初めてこう吸収されて分解されていくんですけれども、冷酒はですね、飲んで体の中に入ってもすぐに吸収されないんですよ。そうするとまだ酔ってないぞって次のまだ一杯、
そうだ
また一杯
思い当たるぞ、ええ、はい、はい、
そうすると、気づいた時には許容範囲を超えたお酒が体内に入ってるということで、うん、後からドンっていう
思い当たるぞ、ええ、思い当たるぞ、はい、あそういうことか、
はい、
なのでお燗をすれば体にも優しいということですね。
あの昔言われたのが、うん、冷や酒と親の小言は後で聞いてくる。
ドキ
いい言葉だね
その通りだ。あなるほど。やっぱりそうお酒の特徴とか、はい、そのまあ、さっきもおっしゃったシーンによって、うん、あのいろいろ飲み方も工夫しながら考えながらっていうようなことをね、うんうん、今先生、うんうん、教えていただきましたね。
自分もやっぱね、うん、いろんなあの会食の機会とかってやっぱお酒口にすること多いですから、あ、はい、まあ、非常にこの柔らぎ水も含めて非常に勉強になりました、
うん、はい、
ぜひ実践したいと思います、
ね、はい、柔らぎ水いい名前ですよね。あのなんかあっという間にお時間になってしまったんですけども、うん、はい、あの最後に辻村さんからぜひリスナーの皆様に一言よろしくお願いいたします。
はい、年末年始、本当にこれからあの酒蔵さんが、より活発な、仕込みをする時期ということで、随時、新酒絞りたてのお酒が入ってくる時期になります。ぜひですね年末年始集まる機会も多くなると思います、
はい、
その時に美味しいお酒をその傍らに置いていただければと思いますので、ぜひお店を覗きに来ていただければなと思っております。
平内町の、
はい、
役場のすぐそばっていうことなんですね。
そうです、はい、
はい、じゃあぜひねあの足を運んでいただけたらと思います。今日先生いかがでしたか？
いやあの非常に勉強になりましたね。お酒のこともう一度なんか考えるいい機会になりました、
ね、
まあ、せっかくなんでねお酒と健康のお話を少し紹介したいと思うんですが、研究の世界ではお酒は体にいいのか悪いのか論争っていうのがずっとあって、
はい、
世界的にもいろんな研究がされてて、基本的にはね適量のお酒は健康にも良いと、なんせね今辻村さんからもお話しあったと思うけど、お酒ってのはやっぱコミュニケーション促進してストレスを発散したり ね、そういう効果もありますし、まあ、男性だと大体1日 0.8 杯ぐらいとか、女性だと 0.9 杯ぐらい、まあ、あのこれ人の体のサイズとかにもよるから簡単ではないんですけど、一般的には健康にいいですよって言われてますから、特に大きな病気とかない方はお酒をねたしなむっていうのもこれからの季節非常にいいんじゃないかなと思います。
はい、
今年もぜひこれから美味しい季節ですから楽しみたいなと思いますね。
美味、ね、しいお酒美味しく、ね、
はい、ありがとうございました。
はい、今日は辻村酒店代表の辻村大さんにお話を伺いました。辻村さん、村下先生どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。